ありがとう。作家の本田健です。今回は本田健の大予測、世界経済が崩壊する5つのシナリオについてお話します。世界経済が崩壊する、いろんな番組がですね、 YouTube でもされていると思いますが、僕は必ずしもこれからですね、世界経済が崩壊するというふうには思いませんが、けれどもその可能性は結構あるんじゃないかなというふうに思います。いつも予測するときに僕は3つから5つぐらいの予測を立てます。コロナが始まったときもですね、これはグローバルになっていくっていうシナリオと、意外と中国で収まるっていうシナリオ、両方とも考えました。僕がいち早くですね、YouTube でグローバルにこのパンデミックが広がるっていうふうに言ったのは3月の頭で、ちょうどアメリカで20ケースぐらいしかなかったときだったと思います。で、なぜそういったことを予測できたのかと言いますと、種明かしをするとですね、ちょうどハッピーマネーという本を出して世界展開する直前に、世界一周の最初の街がどこだったと思います？武漢だったんですよね。で、1月頃ですね、現地のプロモーターと連絡し合ってたら、どうも図書館とか体育館とかそういう人が集まるところが閉鎖されてて、講演会とかはできなくなりそうだ。もう世界的なそのスタートなのにと思っていて、で、なんかそのインフルエンザみたいなのが流行ってるらしいから、そこから全てがスタートしたんですね。そして、その後ですね、そのいろいろ聞いてみたら、そのインフルエンザがなかなかこう薬が効かなくてすごい広がってるらしい、学級閉鎖が続いてる、そんな話を1月の2週目3週目ぐらいだったでしょうか。それからですね、いよいよ中国のこうお正月が始まると。そしてちょっと何気に調べてみたら、武漢からですね、世界中に実はダイレクトに直行便が飛んでるんですよね。それを見た時に、この風邪みたいなのは世界的に広がると直感して見守っていたわけです。それでですね、ここから、誰も想像してなかったような規模で広がっていたわけですが、それと同じように、この経済的な大きな変化っていうのも、やはりいくつかのシナリオを用意しておいて、どちらになるのか、そういうふうな段取りがですね、できている人と、そうでない人の差っていうのは大きく違うと思います。僕の個人的な場合はで言いますと、その2月頃から準備始めたので、いち早くリアルセミナー全部年内キャンセルして、オンラインの方に移行する準備をしてたので、もう3月の時点ではですね、すべてオンラインで仕事ができるように、オフィスのメンバーも、そしていろんなクライアントたちに返金手続きとか、そういったのを済ませました。なので、多くの人がまだぼーっとしている時に準備ができたわけです。今回の経済的な動乱みたいなものも、もうその予兆はできて、出てきてるわけですが、そして多くの人たちはニュースで聞いてると思います。その断片的な情報をつないで、これからどういうことが起こり得るのか、これは考えておいた方がいいと思います。さて、では5つのシナリオがありますが、まず1つ目、ソフトランディングとか、柔らかい順からいきますね。1番目。大暴落とかせずに経済はですね、上がったり下がったりしながら続く。この場合はですね、あんまり心配する人もありませんし、その株が上がったり下がったりするけど、普通の人たちの生活はそこまでひどい目に遭わないというか、そして大きな企業は潰れず、銀行も潰れず、そして株がですね、ちょっと収束したりだとか、しながら、ちゃんと、人類は幸せに暮らしましたとさ、こういうふうなシナリオももちろんあり得ると思います。で、多くの人はそれを願っていると思いますが、いろんな経済的な手法を読み解く限りでは、これはちょっと現実的ではないかなというふうに思います。2番目のシナリオ。株価とかが上下しながら、最終的に緩やかに下降していって、小さな暴落みたいなものを繰り返しながらソフトランディングしていくと。傷つくのはですね、資産家の人たちだけで、一般の庶民の人たちは、ざまあ見ろというか、お金持ちの人が一瞬お金持ちになったと思ったらそうではなかっただけだった。例えば1000万で買った株が1億に、バブルで上がったけど、結局それがまた1000万とか500万になったから、そんなになんか、誰もが金持ちに一瞬夢を見ただけで、なんかその夢から覚めた後は、大したことがない。これがですね、僕が心から望むソフトランディングシナリオですが、人類の歴史を読み解くと、そういうふうにはいかないだろうなというふうに思います。さあ、そして3番目のシナリオですが、先進国の金融機関が崩壊して第2のリーマンショックになる。これは結構現実的なシナリオとして、もう今現在進行形で起きつつあるのではないかなというふうに思います。ヨーロッパの方の銀行も、例えばドイツ銀行、スイス銀行とかもそうですし、アメリカでもですね、いろんな銀行、例えばシリコンバレーバンクとかっていうのは破綻したりだとか、 しばらく前のニュースなんで、もう皆さんひょっとしたら終わったかというふうに思ってるかもしれませんが、実は水面下で銀行の統廃合というのが起きてます。銀行が破綻すると大きなニュースになりますが、吸収合併されるとニュースにもならないと、そういう状態になっています。けれども、それがですね、起きる可能性がある。なぜかと言いますと、二つの要素があります。一つはですね、先進国の不動産の値段が下がってきて、そして今、空室率、空き室ですね。これがですね、10% を超えて 20% 近くになっているというふうな報道が出ています。例えば、ハワイなんかはまだ活況なんですけども、サンフランシスコとかニューヨークとか、一部の大都市では相当ですね、オフィスが空いているという状態になっています。サンフランシスコの友人と話をしたんですが、もうダウンタウンはですね、20% どころか 25%、場合によってはビルだと 50% くらいが空いている、そういうところもあるみたいです。そういうふうなビルをですね、じゃあ誰が買ってるのかというと、銀行がグループを組んでですね、10個とか20個とかそういうふうにグループで、例えば20億とか30億とか出し合って、そしてそれが300億とか500億とか、そこで大きなビルを買ってるわけです。で、アメリカの不動産のですね、投資、まあリートになったりだとか、まあファンドになったりとかするわけですけど、アメリカの面白いところは、例えば担保割れするとですね、もうこれ返しますって、担保を返したら、ローン払わなくていいって、そういうふうなローンの契約の仕方があるんですよね。そういうふうな場合はですね、結局、その空室率がそこ高くなってしまって、もうこのビル嫌だって持ちたくない。もうちょっと損するけど返します。そうやって、その借金を背負う代わりにですね、そのビルを返してしまうと。そうなるとその付けが銀行に回るということが今現在進行形で起きています。あのトランプ大統領が持っているトランプタワーもですね、今空室率が 20% を超えた大きなニュースになってましたけども、皆さんの中で不動産をお持ちの方はよくわかると思いますが、例えば30部屋あるマンションを持ってたとして、そのうちですね、25部屋ぐらいが満室になって、ようやくトントンになるんですね。もしそれが元々の自分の土地でなくて、全部借り入れの場合は、相当ですね、こう、いっぱいならないと利益が出ないわけです。まあそういう意味では10% でギリギリ、もう 20% だと完全にですね、キャッシュフローが赤字になると。そういう状態になっていて、これがなんと怖いことに世界中で起きているわけです。で、今まで不動産株が全部上がってた時は良かったです。コロナの時に各国政府がお札を吸って、そしてお金がどんどこ不動産とか株に流れていって、そして値段が上がった。まあそういう意味で一瞬見た夢がですね、今崩壊しつつあるというのが今世界で起きているわけです。まあ特にひどいのが中国ですよね。まあこれは皆さん、こういう YouTube をご覧になっている方は、いろんな中国の状況とかご覧になっていると思います。中国はとんでもないことになっています。まあ日本のバブルのですね、10倍とも30倍とも100倍とも言われる。まあ統計がはっきりデータがしてないのでわかりませんが、実際のですね、銀行だけじゃなくて、債務を飛ばしてたりとか、まあ融資平台とかっていうのに飛ばしてると、地方政府でどんだけ債務があるのかわからないという状態になっています。ただ一つ言えるのは、いっぱいビルを建てちゃった。もう町ごと、何百っていうビルとかマンション建てちゃったけど、誰も入らないっていうありえない状況がですね、生まれてるわけです。まあその時にじゃあ貸した銀行はどうなんのってことですよね。あるいは、お客さんの方からした時に不動産のその契約をしました。そして中国っていうのは、前払いが原則ですから先に払わされて、そしてローンだけ払ってんのに、2年経っても3年経ってもビルが出来上がってこない。なので、もうそのローンだけ払ってる。もうそういう状況の人たちが結構います。まあ、皆さんもそうだと思いますけど、新しくマンションを買った時に、まあ大体家賃と同じか、それぐらいのローンを組むんじゃないでしょうか。なので、2、3ヶ月とか、まあせいぜい半年ぐらいだったら持ちこたえられるかもしれませんが、2つの家賃、まあ家賃とローンを払い続けるのって、多くの人にとっては厳しいですよね。しかも、給料がですね、今2割、3割下がり始めてます。そういうふうな時に、今度は、個人がですね、ローンが払えなくなっちゃった。まあそうすると最終的にどこに付けが回るか、これは銀行なわけですよね。まあそういう意味で、中国の銀行相当傷んでます。なのでこの、今年、来年、地方政府、あるいはそういったものがですね、破綻していくんじゃないかと思います。まあその前にですね、世界各国の大きな金融機関が崩壊して、第2のリーマンショック。まあこれは今までのリーマンショックよりも相当大きな規模になる可能性がありますが、これがどちらかというとまだソフトランディングのシナリオだと思います。4番目のシナリオというのは、先ほど言った金融機関だけじゃなくて大企業、 実際に中国ではトップ10がですね、ほとんどもう倒産状態、破産状態になってるわけです。そりゃそうですよね。この20年間、ずっとレバレッジを効かせて投資しては借りて、投資しては借りてっていうのをやってたら、それはやっぱり難しいと思います。日本で言うと三井不動産、三菱地所、そして住友不動産、そういったところがトップ10が全部倒産したらどうなるんでしょうか。まあそういう意味では大企業が破綻する。そしてその国にもですね、よってもその下の方の国ですよね。資本主義で言うと下の方の国、そういったところがデフォルトしていく。まあそういうことによって世界大恐慌につながっていく。このシナリオは結構な確率で出てきていると思います。そして一番この中のシナリオで激しい5番目のシナリオというのが、その世界大恐慌になって、そこからですね、まあ、いろんなことが起きると思いますが、立ち直れずに第三次世界大戦へ突入していく。もう今でも実は結構危ないところに来ていることを考えると、このですね、経済的な破綻、そういったものが引き金になる可能性は十分にあると思います。ここで大きな選択肢があると思います。人類が70年前、80年前よりは賢くなって、そして80年前に何があったのかということを想像してですね、そんなバカなことやめようというだけの知性があるのか、それともそういった知性をですね、全員が持つことなく世界経済が破綻してから第三次世界大戦に突入するのか、まあこれはですね、僕たち一人一人にかかってくると思います。あのナチスも考えてみれば、国民が投票してできた政党なわけですから、まあ、民主主義が試されるわけです。なので一人一人が誰に投票するのか、今世界各国の、まあ、選挙が行われてますけれども、極右と言われるような政党がですね、結構台頭してきているということから考えると、果たしてこの世界中でですね、平和がちゃんと維持できるのか、微妙なところになっていると思います。まあ、いずれにしても、この多分この5つのどっかのシナリオにはランディングしていく可能性があります。あなたはどの場合でもちゃんと新しい時代を切り開いていくような、そういう準備ができているでしょうか。これどうやって準備したらいいのかに関しては、また別に動画でお届けしたいと思います。ちょっと怖くなったかもしれませんが、別の動画にですね、日本にいる限り大丈夫だよということも言っております。世界でですね、大恐慌に突入したとしても、日本はいち早く立ち直るというふうに思ってますので、なんとかですね、どういうシナリオになったとしても、この数年さえ生き残ることができれば、全く新しい美しい時代に行けると僕は信じています。なので、まあ、このどのシナリオが、まあ、実現したとしても、焦らないで慌てずに自分のライフワークをやってください。あなたの周りにあなたのことを大好きで、あなたのことを心から尊敬して、あなたを応援したいという人たちがいっぱいいれば、世界で大恐慌が来たとしても、あなたのお店、あなたのビジネスは大丈夫です。なので、あなたができることにフォーカスして、できないことは手放す。こういうメンタリティもこれからは必要になってくると思います。まあ、そういった意味で、大変化の時代にどういうふうな心構えを持てばいいのか、このあたりもまた別動画でお届けしたいと思います。さあ、コメント欄にですね、あなたはどのシナリオが起きそうなのか、あなたの意見を書いてください。もちろんどれでもいいです。あなたの感覚、あなたのものの見方、よかったらシェアしてください。そして今の時点でですね、あなたができそうなこと、準備できそうなこと、これもですね、よかったらコメント欄に書いていただきたいと思います。この YouTube を新しい時代を一緒に生き抜く、一緒に切り開いていくような、そういうコミュニティになればというふうに考えています。あなたのコメントお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。